では前回に引き続き今回もタンポポについて話していきたいと思います、はい、
タンポポのここが面白い、ででん。タンポポが未来の自動車産業を担う、
はい、ということで、じゃあ今回はですね、タンポポの白い乳液についてちょっとお話ししようかなと思うんですけど、よくあのタンポポのこう花を倒った時に茎からこう白い液が出てくるのを見たことありますかね、
はいはい、あります
、ね、と怪我した時とかに、うんうん、このタンポポのなんか白い液を傷口に塗るといいとか、心からそういうことを教わったりしてなんか使ったこともあったんですけど、ちょっとね効果のほどはあんまりわからないのが、はいはい、もう気づいたら治ってたって感じだったんで、うん、ちょっとまああれなんですけど、まあ、実際その乳液っていうのがタンポポの体にとっては、空気に触れることによってあれが固まる性質を持っていて、なのでまあ細菌だったりとかこう虫がこう噛みついて食われた時にその虫の侵入というか侵食をちょっとこう防ぐ働きがあるような、まあ、そういう成分になってるんですけど、で実はちょっと最近私もタンポポについて調べて、新たに発見というか知ったのが、はい、ちょっと日本で見かけられるタンポポとまたちょっと種類違うんですけど、あのロシアンタンポポっていうタンポポがありまして、
はい、
これがですねパラゴムの木っていう、はい、自動車のタイヤとか、
はいはい、
ゴムとかに使うそういう天然の資源の代替原料として今すごい注目を浴びているんですよ。ドイツの、まあ、コンチネンタルっていう大きなタイヤメーカーがあるんですけど、はいはい、ここがですね、2018年の12月にタンポポゴムの研究所
へ
大々的に立ち上げて、でその代替原料としてロシアンタンポポをちょっと活用していこうということで動き出しまして、で結構まあ昔からもっと前からタンポポの、その乳液というかラテックスって呼ばれるものなんですけど、はい、がそのゴムの資源として使えないかっていう研究はもっと前から注目はされてたみたいなんですけど、まあ、実際にそうやってしっかりこうお金を使って研究乗り出したのが、まあ、多分一番早く歌い出したのがこのコンチネンタル で実はですね、
はい、
超最近なんですけど2020年の台北サイクル D&I アワーズっていう、なんかあの台北の方でそういう賞みたいなのがあって、ここのコンチネンタルが自転車用のタイヤをいち早くこのタンポポを原料にして作って、でそこであのゴールデンアワードっていうのを受賞したっていうニュースがですね出てきたんですよね。
ってことはゴムが乳液だから白いってことですよね、
はい、まあ原料自体はおそらく白だとは思いますね。ただタイヤは黒かったです。
どこで黒くなっちゃったんだろう。なんか白いタイヤとかカラフルなタイヤだったら面白いのにと思ったけど、そうなんですね。
そうですよね、タイヤって一般的に黒いのはなんかあれなんですかね、う
ん、確かに、
うん、その辺はあまり詳しく分かんないですけど、結構その自転車用に作られたそのタイヤですね、タンポポ、
うんうん、
ロシアタンポポを原料にしたタイヤが、はい、結構デザイン性もなんか面白くて、
へ
ー、ね、写真が今ない状態でお話しするのもあれなんですけど、
はい、ちょ
っと検索してみてほしいんですけど、
はいはいはい、
あのトレッドパターンって言われる、要は車輪の道路とかに設置する部分にこうなんか溝が掘ってあると思うんですけど、
はいはいはい、
その溝のデザインがなんとタンポポの細胞をちょっとモチーフにした、溝が掘ってあって
可愛い、
ね、でかつその設置しない両脇のサイドウォールって言うんですけど、タイヤの側面の部分ですね、はい、そっちには、まあ、一応そのタンポポの一番の始まりである、なんで、はい、タンポの綿毛の種の絵というか、はい、イラストが散りばめられているような、
素敵
可愛らしい
です、本当ですね、 まあ、あの刻印なんでね、刻印というかそういう、うん、あの刻まれてる感じだからそんなにパッと見目立つ感じじゃないんですけど、よく見るとそういうデザインになってるよっていう形で、
へえ、おしゃれですね。
ね、デザインもすごいこだわって作ってるんだなっていうのが結構面白かったですね。
へえ。
で、まあ、なんでこうやってタンポポをそのゴムの資源として使う動きが見られてるかっていうと、まあ、今までのゴムってやっぱりだいたいさっき言ったパラゴムの木かもしくは石油を元に作られてるものが多くって、ただちょっとパラゴムの木っていうのは、栽培してからだいたいその原料が取れるまで5年ぐらいかかるっていうのもあるし、
はいはい、
あとはちょっと熱帯の方でしか育つことができないっていうので、うん、生産できる場所も限られてるですね。
はい、
で、まあ、タンポポだったら比較的そのロシアタンポポも、まあ、いろんな場所で育つことができるので、まあ、そのゴムの生産地から実際のタイヤを作る工場までの距離を大幅にまあ短縮することにもつながったり、あとは結構単位面積あたりの収穫量も実はタンポポの方がロシアタンポポの方が効率がいいなんていう話も出てたりとかして、ちょっとこれね、あのちゃんと根拠あるものなのかっていうのはちょっと怪しいところなんですけど、
はいはい、
うん、まあそういう感じでちょっとこうサプライチェーンのコストと労力を削減することにつながっていくんじゃないかっていう理由で、うん、すごく注目されている資源だそうです。
すごい、
ね、
結構最新本当にすごいですね。
なんかタンポポのタイヤでね、街を走ることが当たり前になる時代がいつか来るかもしれない。
うん、おお、すごい。
ちょっと不思議。
ねえ、本当に。なんか単位面積あたりのその収穫量の話も、
はい。
いいんですね。
ねえ、タンポポのタイヤ欲しいですよね。
ねえ、欲しいですね。なんかゴムだからタイヤに限らず、なんか他のことにもきっと、
うんうん、
ね、はい、何か本当はできる気もしますね。
そうですね。
面白い。
タンポポ、うん、まあロシアンタンポポか。
はいはいはい。
主役の幅が今後広がっていくことに期待して、うん、はい、楽しみにしてます。はい、
タンポポのここが面白い。ででん、外来タンポポは侵略者？在来と外来の違い。はい、ということで、外来と在来のタンポポの違いについて、少しお話ししていきたいと思います。在来タンポポ、まあ、日本タンポポって呼ばれたりもするんですけど、あと外来タンポポ、まあ、西洋タンポポとか赤身タンポポとか、まあ、その辺ですね、うんうんうん、
はい、
結構なんかあの違いを見つけたい人とか違いを探したい人って結構たくさんいて、
うんうん、
で結構あのよく言われるのが額の違い、
はい、
タンポポを横に見た時に、うん、額がのけぞり返ってるのが西洋タンポポ、
うんうん、
でのけぞってない人のシュッてしてるのが日本タンポポってよく言われるんですけど、うん、まあ、それはもちろん間違いではなくて、
はい、
でまあ、そういった話ではなくて、うん、もう少しこう生存戦略的な話に着目してお話しさせていただくと、外来タンポポは一年中咲いてるものになります。そして在来のタンポポは春にしか咲かないタンポポになります。はい、まずそれが一つ違いです。
なるほど。ちょっと咲いてる時期に違いがある。う
ん、あ、ね。そうですね。なので、まあ、逆に言うと今この春のタイミングだとどっちが咲いてるかってすごい分かりづらいんですけど、うん、あの秋とか冬に咲いてるものは基本的に全て外来タンポポと思っていただいてほぼ間違いないです。はい。で、そこにも結構違いがあるんですけど、うんうん、外来タンポポっていうのは特徴的なのは、クローンで増えていくって言われるんですけど、
うんうんうんうん、
受粉をしなくても自分で増えていけるんですね。逆に在来のタンポポは受粉をしないとダメなので、外来のタンポポはどんどんどんどん繁殖して、
うん、
季節関係なくどんどんどんどん繁殖してっていうのが特徴なんです。
うんうんうん、
で、もう一つあと違いは在来タンポポの方が群でよく生息していて、うん、外来タンポポはこう道端にこうポツンポツンとある感じ、
うん、
あれが結構外来タンポポの特徴になってますね。
なるほど。
なので結構よく侵略してるとか、
はい、
よく外来タンポポは悪だとか、
はい、
よくね、それこそあの在来と外来を VS みたいな形で、うん、在来を守っていった方がいいみたいな、うん、結構、うん、実はこの外来タンポポを増やしてる原因はじゃあ誰にあるんだっていうと、
誰だ、
私たちなんですね、私たち人間なんですね。はい、まあ、ここがね多分ちょっとよく誤解されがちというか、まあ、あの外来タンポポって結構その群に入っていくのはすごい苦手な子たちなんですよ。
あ、意外ですねそれは。
そうなんですよ。なので日本タンポポがこう群でいるのに対してそこに入ってくることはもうできないので、うんうんうんうん、なんで日本人ってこうみんな集団で動くの好きじゃないですか。
好きですね。
ね、日本人みたいですよね。
似てますね。
はい、なので在来タンポポですね。
なるほど、覚えやすいし、しかも
そうなんです。なのであのそういうね、まあ、群でいるところはすごい苦手だったのに、うん、今もその自然をどんどん破壊してきて、うん、外来タンポポが逆に言うとすごい住みやすい環境になってきてしまってる、うんうんうんうん、そういったところが結構あの外来タンポポを増やしてしまった理由になってるのかなという感じですね、うん、
なるほどですね、
はい。でその在来タンポポって受粉をするときに、うん、外来タンポポの花粉で受粉をしてしまったとき、
うんうん、
だから在来と外来で混ざっちゃったとき、
はい、
そのときは半分の種が外来になります。
おー、あ、そうなんだ。
なのでまああのすごいたくさんね種子はあるんですけど10個あるうちの5個が外来になってしまうので、そう考えるとどんどんどんどん外来が増えていっちゃうんですね。
やだ
そうなんですよ。なので結構そういった点でも在来が少なくなってきて、うんうん、今その外来よりも在来を守ろうみたいな動きがすごい強いのはその辺かなというふうに思いますかね。
なるほど、
はい、
うーん、
だから本当にね単純に外来が悪だって言ってる人はね自然を守りましょうっていう話になってきますよね。
そうですね。
うん、なのでその辺が在来がこう日本人らしいというか、うんうんうん、面白いところでもありますし、うんうんうん、はい、在来がこう一方的に悪だっていうのもまた少しずれてるのかなと。
そうですね、だし、うん、なんか実際その在来の方は、自家受粉ができない、
はい、
あの自家不和合成とかっていう風に言ったりもあると思うんですけど、はい、自分のね花粉じゃ種が作れないから他の個体からもらわないといけないっていう風に繁殖していくっていう意味では、はい、なんかやっぱ遺伝子的な多様性はあると思うので。
あ、そうですね、うんうんう
ん、なんで例えば本当に、まあ、西洋タンポポ一見繁殖力はすごく強いような気もするけど、
うん、
その環境変化によってはね在来の方がこう対応しうる可能性もあるから、うん、本当に一概には言えないですよね。
あ、そうですね、うんうん、本当におっしゃる通りですね。やっぱりこう他の遺伝子を入れるっていうことはすごく人間もそうですけど、うんうん、植物にとってもかなり重要なことだなと思うので、うん、そういった点では強いかもしれない
ですね。そうですよね、
うん、
いや面白いですね。在来と外来のその、うん、本当に最初言ってた学というか、ね、双方辺かな、うん、のね、
はい、
見た目的な違いっていうのもなんか私も確かになんとなくはは
いはいはい、
違うんだろうなっていう、うんうん、で結構ね知ってる方は本当に知ってて、で実際私も今回コーヒーを作るのに
はいはいはい、
そこを目印に、まあ在来は残しておこうかな、でここに行かずにねみたいな感じで
そうですね、
うん、ちょっとね、うんうんうん、ひいきしちゃった部分はあるんですけど、
はいいいじゃないですか、外来医師をねタンポポコーヒーにしてなくしていきましょうか。
ね、まあ多分私がコーヒーを作るよりもはるかに彼らは早く繁殖していってるだろうとは思うので
確かに、
まあ、見た目だけじゃなくてね、そういう繁殖の仕方自体違いがあったり、はい、生え方にも違いがあるっていうのはすごく面白いですよね、
うん、そうですね、うん、
まあ、でも本当点在して生えることができるからこそ都市化した、はい、私も出身の千葉にいた頃は結構団地に住んでて、はい、やっぱコンクリートに囲まれた暮らしだったので、はいはい、なんかね在来種はあんまりいなかったんですよ。いや全然在来種なんてないじゃんって思ってたんですけど、
でそれ今ちょっと住んでる岡山の方だと、うんうんうん、本当にこう群生してタンポポ生えてるところがあって見てみるとやっぱみんな在来種なんですよね、うん、岡山なんでもしかしたら関西タンポポって種類になるのかなと思うんですけど、はい、だから意外とちゃんと自然が残ってる場所では在来の方が強かったりする傾向があるみたいですし、国でもどんどん町が都市化していくと、
うん、
どうしても在来の方が住みやすい、ん外来か外来の方が外来種の方が住みやすい環境っていうのが増えていく、うんうん、結果的に在来種が増え、ん結果的に外来種が増えてしまうっていうことは、はい、まあ、うんうん、大いに考えられますよね。
そうですね、なので結構私もあの大阪にいた時があるんですけど、はい、大阪にいた時はもう ほとんど外来しか見たことがなくて。
あ、そうなんだ。
もう、はい、で今愛知にいるんですけど、うん、愛知のこう畑である程度あれこれ群かなと思って見ても、はい、そのさっきの半分が在来と半分が外来になっちゃうっていうところから、うんうん、案外ね外来がやっぱ多いんですよ田舎でも。うん、本当に今まで見たの2、3回ですかね。本当に日本タンポポの群だなって言って、うん、私が知ってる中でも2、3回しか見たことがなくて。
あ、そうなんですね、
はい、なのでよっぽど貴重なんだなとは思いますね。
これでもやっぱりちょっとねそれぞれ皆さんお住まいの地域とか、
うん、
身近に生えてるタンポポちょっと特に 今ですよね、はい、本当に春だからこそ両方咲いてるので、うん、今ちょっと、ね、はい、比べて見てほしいです、ね、どっちが多いのかなみたいな、
はい、なんかちょっと調べた中で、はい、西日本でタンポポ調査っていうのをやってるところがあって、はい、大阪自然環境保全協会ってとこなんですけど、そこがそのタンポポを、はい、の種をこう採取して、うん、いろんな地域から集めて、うんうん、でタンポポの分布を、はい、やってるところがあって、去年その2020年にやる予定だったのが、はい、ちょっとコロナの影響でなくなっちゃったみたいなんですけど、はい、なんか定期的にやってるみたいで誰でも参加できるらしいんですよ。
誰でも参加できるんだ、すごいね。
はい、あの本当に花を取って、うん、その花を包んで送るみたいな形らしいんですけど、
なるほど、
うん、なので西日本にお住まいの方や道草さんに、はい、ぜひ。
あら、ちょっと送らなくちゃですね。
ねえ、なので、ちょっとそういうね、分布を、そういう調べてる人がいるので、はい、ね、そういうのもまたあると、ね、
面白いですね。へ、ね、えー、うん。やってみようかな。
はい、
ちょっと西日本にお住まいの、これをもし、お聞きの皆さんはちょっと一緒にタンポポ送りましょう。
ね、いいですね。愛知ちょっとかな、ギリギリ入って
ます。愛知本当に真ん中
そうなんですよ、一応17府県かな、はい、ちょっと九州の方はあんまりあれなんですけど。え、九
州ダメなんですか。
九州ダメでした。どこだどっか一個、福岡とかはいいのかな。あ、もしかしたらすいません、あの私が見てるのが2015年の調査結果ではなかっただけかもしれないですけど、うん、
あらあら、へえ、面白い、ね、
はい、タンポポだけでね、本当長いこと喋れるっていう。
本当、いやー、もう本当にね、タンポポね、面白かったですよね。
面白かったですね。
とね、思ったより調べていくと、
うん、
奥が深かったですね。
ですね。なんかタンポポって本当に一番身近な、うん、なんか雑草知らない人でも名前絶対知ってるでしょ、ね、みたいな。
カラスのエンドウって言われても、はい、んってなる人はいると思うけど、うん、タンポポって言われて、うん、んってなる人はまあいないと思っていいですよね
そうですね。なんか私も雑草の活動してて、結構タンポポって雑草なのって言われることがむしろ多いですね。 その人の中では多分ひまわりと同じレベルぐらいで。
雑草ってすごいですよ
ねえ、なので本当に雑草って認識がもしかしたら少ないかもしれない植物だったかなと思います、
でもその人にもっと深掘りして聞いてみたいですね、うん、なぜタンポポを雑草だと思わない、はい、その その心はって聞いてみたいです。ために。
なんか私たちがやると尋問みたいになりません？
尋問してみたいです。なんでそう思ったのか。
確かに。でも面白いですね。
でも
私たちからするとその人が雑草って思わなければ雑草じゃない可能性が高いですからね。
うん、そうですよね。
タンポポはもしかしたら雑草じゃないのかもしれない。第1回にして雑草じゃないのを紹介しちゃったかもしれない。
紹介してきたやつは雑草じゃなくなっていくシステムにし、
あ、いいですね。はい、格上げしましょう。格上げ。
雑草が好きって言ってるのに話すたびに雑草を手放していくことになる、
はい、
謎のラジオになりました。
楽しいですねそれはね。
まあね、ちょっとそのうち、まあ、雑草の定義とかね、はい、一般的に雑草って何なの、はい、みたいなところもちょっとお話ししなきゃいけないかなと、うん、
そうですね。はい、ということでこんな感じでタンポポについて今回はタンポポコーヒーを飲みながら、お話をさせていただきました。ということで、ではまた。
ではまた。